お前はな、4時まであと20分かかりない よ。
デザインの根本原因とかね。デザインの根本原因とか。
願われておる私たち、そのどういう願いを私ども一人一人の上に神様聞こえますでしょうか、ね、聞こえますか、そっち聞こえるの。どうぞ皆さん席についてください。それでこの生きた信心、これはここで今日私が言う書いておる生きた信心と、あのこれからの私が言おうとする信心、これからの信心、ね、生きた信心とはどういう信心か、ね、それはこれから私どもが私が解こうとしておること、これは今日に限ってこれから解いていくことであろう、そういう信心が生きた信心となる。だからそういう生きた信心は、ね、今まで受けてきたおかげですね。例えばここで言うならば、20年間な20年間おかげをいただき続けてきたおかげ。なら、このおかげがね、このおかげが今のままで終わるとするとです。これは、先ほど変な、その言葉で、ね、表現しましたがね、いわゆる、ただ自分の目的を叶えただけであって、生まれること、ただ、その、だけのものだと申しましたですね。ただその目的だけは達しておるということなんです。そういうおかげだとね、愛楽のおかげは。だから、そういうのは20年間受け続けてきたおかげにね、その息吹を与える、命を与えるもの。ね。その命を与えるものは、これから私が言う、夜生きた信心をすることによって、20年の信心が全部生きてくるということ。先ほど例を申しました、ある教会のところのようにですね、例えば先生が亡くなったら、散ってしまったどこにいるかわからなくなったといったようなことではなくてです。ね。それが、今、このご理解にも申しましたように、天地とともに極まりなく、家繁盛、子孫繁盛の基礎土台というものが、私どもの時代にでき、作っておかなければならないというの。ね。なら、大友宗一の出現の遺言がそこにあるんだと、私は信じておるんです。ですから、皆さんもそれをですね、信じてくださって、親父氏がおる間にここだけを体得しておかなければならんということになるわけなんです。ね。ですから、もう今までいただいてきたおかげが、例えば、それは、ただ、捨て子的な、その、おかげではなくてね、それが生きてくる。また蘇ってくる。それに命を与えるためにもです。あとのところがね、これから極まりなくおかげを受けている。また子供のためにもです。生きた信心でなかなければならない。そこで、その生きた信心とはということになるのですよ。ね。あとそのことを今ここでここに出してもらいましたらね、多くの揚げ巻きが、揚げ巻きって貝があるでしょ。あの貝が、この、でろーっとこうやって、身を出しているところをいただくんですよ。ね。だからそれを誰かが手でちょこっとこうつついたら、シャーッと引き締まった。生きた信心とはそういうこと。だから生きた信心とはね、寝てはできんということではないです。お芝居見てはならんということではないです。生きた信心というのは、例えば場合にはもう、堕落と逃げるようなことがあるかもしれんです。けど神様がほらほらと言うてくださったら、シャンとするだけの内容を持った信心を生きた信心と言う。で、いわゆる人間がさせていただく信心だということなんです。ね。今まで例えば、高僧、清僧と言われたような、仏教に、の中に現れたね、その宗教家的な信心ではなくて、もう確かにお道の信心は日に日に生きるが信心だということなんだ。ね。だから、だらっとしてもいいんだと。ね。けれども、神様がね、そこにちょっとお気づきをくださったら、はっとして引き締まれるだけの内容を持った信心を一ついただいておけと、これ。今日は大変難しいことをここに書いて、ね。今日、これからの哀楽の信心が未来の信心に変わってくるだろう。御礼も終わりももちろんないようにあるでしょう。けれども一番矢を持ってというか、一番正面に出るのはどうでもお金をいただかなければならないという願いなのだ。ね。その願いをね、することが神様が待ってくださったことであり、その願いを叶えてくださることが神様の願いが叶ったことにまでもなると高められてきたわけなんです。 今までの苦いとは出た目が違うでしょ。ね。そのことからも分かってる。ね。そこでそういうなら願いとはどういうようなことなのかと。ね。その願いの、お道の信心でいう願いの根本原理というのはどういうことかと。ね、先日、久田美佐さんのところの宅祭りがございました。その時にお祭りを奉仕させていただこうとする寸前にね、ちょうどここで言うなら、そこのところをね、その猫がニョウニョウ言うなら、こう通り過ぎてしまった。あとでも消毒つけても出るばっかりになっとった。私がもう肉を嫌うということで知っておられるのに、みんな立ち上がってこらこらとも言わんもん。私はもう本当にこれは今からお祭り使えんならんのに、猫のお知らせは不浄とまで言われるのに、ね、不浄がこのお祭りにかかったのかなと、私一瞬ヒヤッとしたんです。ね、そしてそのことを神様にお詫びさせていただいたり、これからのお祭りをお願いさせてもらいよりましたら、いただくことがですね、二代金光様、詩人様のご理解であるところの、お道で言う願いとは、不浄とは、不浄せんことだとおっしゃる。成就しないということだということ。ね、お道の信心ではね、その、願ったことが成就しないということが不浄だとおっしゃる。素晴らしいでしょうが。ね、だから、どうでもおかげをいただかなければ、神様にご無礼になるとおかげをいただかなければ。ね、そこで、先ほどから言われる姿勢が必要になってくるわけです。ね、ですからそういうそのどうでもおかげを受けなければならない、そのおかげを受ける願いの信心をどうさせていただくか、あんたはこういう生き方できなさい、あなたはこういう生き方できなさいと、それぞれの信心の過程というか、また程度に応じてこれからお取り付けさせていただくことでございましょうけれどね、いわば願いに徹していく信心がここからいただけるわけです。今日の、例えば、願いの、焦点、神様の願いの焦点はね、神の願いが成就する、例えば、心も神様が、ドキドキさせるほどに感動しながら、今日の私の話を聞いておってくださると思うんです、神様が。これから哀楽の信者がおかげを受けていけるぞと、ということになるのじゃないでしょう。ね。ですから、そういう、その、おかげ、そういうおかげを、もらわせていただくためには、ここの一線上までは出るというのが、今日の全般のお話だったわけでしょ。このところ。それをね、もう一つ、私は、もう具体的に言うとです。例えば、さらに、さんのところの、宅祭りの時に、私が、ちょうど4時半に迎えに来てくださった、私はここでご記念をした。ただいまから、謝恩祭、やる家のお礼のお祭りを奉仕させていただきますが、どういうことをもって、お礼の焦点にさせていただこうかということを、神様にお願いさせていただいたら、甘露飴をいただいた。紙に包んだ甘露はね、中からそれこそ宝石にも似たような雨がコロッとこう転げ出るような仕組みになってね、あの紙が右と左にこうひねってあるでしょ、ね、ですからそれをちょっとこうちょっと引くと中からコロッといわゆる甘露の雨が転がれ出るようなね、例えば右と狙っても左といったようなこと、ここ20年間ね、おかげも受けてきたけれども、このことだけは神様がいくら願っても願ってもおかげはくださらない。くださらんのかしらと思うくらいにくださらない。いや、それどころか、願いましょ難儀なことが次々と、例えば、久々の家なんかは、その交通事故とか様々な問題が起きてきた。ご自身の体の家にも変調が起こってきた。そういう中にです。それお父さん考えてみなさい。おかげいただいたとですよ、と家内が言う。例えば申しますとね、そうね、という程度の二人のものが喜べる。ね。夜、甘露というのは信心でなければ受けられないところの信心の境地を甘露という。これは信心を高めたものでならなければいただけない、ここ、甘い強と書いてある。信心者がいただけるところの心なのである。それがね、本当に右と願っても左になっておるけど、まっすぐちょっと引っ張ってみたら、中からコロコロと甘露のような喜びが湧いてきて、本当に思ってみればやはりおかげだなと分からせてもらえれるというね、そういうところまでは一瞬上に出るという。だから皆さん、ここまでは信心を一つ、やっぱ20年の信心にです。ここのところは、あらゆる角度から解いてやるのだから、これはまず自分のものにすることにやはり焦点を置いて、そのところで信心をさせていただきながら願いに立てている。その願いというのは、その 根本原理というものはです。願い、お道で言う根本原理というのは、どこまでも願いなのだ。願いというのは、喜びを持って寝とするのだ。それは、私どもの喜びを持って寝とするという願いではなくて、神様も喜んでくださることの願いに通うということが喜びを持っている。これは今日私が今いただいたことですから、初めてでしょうね。自分の心の中に喜びを持って寝とするということなんかなかなか難しかったでしょ。難しかったのが、ほらもう、ここに我が心が中身が願われんことは気持ちでしたです。ところがね、例えば、けなげな心です。子供が、とてもできんてちゃです。だってもう高島さんじゃないわって言うから、ご存知の始まった時にですね、先生、高島一家がです。ね、一生かかったっちゃ、ね、この御堂絵だけはもう歌ってください。原や高島一家だけででもしますって言ってお願いしましたよ。その当時はまだ全然、まだむしろ借金の方が多くない時代だった。けども、そういうけなげな祈りですって言うならば。ね、これは、やる願い。神様が喜ぶ。まあ、それをもらおうちゃお前ござらんばっていうその心根が可愛いじゃないかというんです。覚えてるでしょ。皆さん、あなたがそういうことを言ってなさったんです。ね、一生かかったっちゃしわろうって言う気。もしこういう借金が残るとするなら。だから、このことを言うだけどうでもこうでも壮大として思い立ってくださいとこういうのである。ね。私は、ね、今日皆さんがいただいてくださなければならないここだと。願いに徹しようということは、神様がね、なるほど、身を細めてくださる今年に喜んでくださるだろうと思うような祈りが、願いがね、願いの根本原理であるということ。ね、願いに徹しようと先月でしたか、先月願いに徹しようとそういうことなんです。そのところもよく分かっていたから。ね。だから、億万長者にならせてくださいもです。祈りではない。ね、出なかなければ神様、お役に立とうと思っても立てません。もちろん億万長者になったからと言うて、悪いところが用意したり、悪いことのために使うようなことは君臨さえいたしません。ただ、世の役に立ちたいことの一念が願いになってくるという願いが根本原理だ。願いの、お道で言うところの信心の願いの根本原理はそれなんだ。これはそうすると大変なことであると同時に、大変見やすい、難しい難しいちばって見やすいことになってきたでしょうが。神様が小気にしなさ、小気な願いをするなら喜びなさだという願いは、すぐ気づくことですよ。今の式をもとにすれば。ね。ただ、自分の牙城、牙利牙欲のために、貯金させてくださいとか、家を建てさせてくださいとか、健康にならせてくださいのということとは、だためが違う。ね。喜びを持って寝とするところの願い、その願いの根本原理というのは、これだという。ね、そこで、例えばその一つの具体的な例を言うならばです。ね。滝見先生が、今度の市長選の始まる前の お伺いがあったん。ご自身としてももちろん親父に任せ。もう立ったとしては立ったん。実を言うたらもう一期、春分しておければ、市長さんが野田をほじって滝見先生に譲られるような話し合いもできておったん。ところが、いろいろな、事態が変わってまいりましてね。どうでもこれでも女学に師匠になってもらいたいという人だと願いもあって、始めたところが、片一方には、いわば、運動、資金とすらない。お金もない。という点なら、例えば市長さんの人気が悪いというのは、とても人気も良くて、実力者がずらりついておるから、まだ陸とも知るほどしの地盤をまだ固めておられたというのである。だから、これに立ち向かうということは、どんなに考えても、もう理不尽であり、馬鹿らしいということであった。ところが、神様が立候補するということを、まあ、証明書だということ。さ、ね、それからの竹内先生の願いなんです。ね、ただいま私が助役をさせていただいておることよりもね、市長にならせていただいた方が、いろいろ市長さんよりも、より世の役に立つことだけを、私は確信するというのである。ね、言うならば、世の役に立ちたいの一年がね、どうでも、市長選に参画させていただきたいという願いであったということで。ね。世のお役に立ちたいの一年がその願いであったという。だから、ぴったりその願いに当てはまる。ね。ね。だから、私の願いがね、そういうところに だからね、私たちが一応クルミの市長になるうちにたっちゃ、それはね、いくら私の500人たち体験市長にならせてくださいいかんけ、そこは分に応じてですよ。ね、私は億万長者ということを言いたいけども、今その底辺にある人が私をどうでもよかでも億万長者してくださいって言ったってできんからですね。けれどもこのままではお役に立たない、このままではね、ただそういう暮らし的な神様のもったいないほどにおかげを受けておるけれどもです。今までのおかげですね、もうおかげを受けておるけれども、これではお役に立てないから、お役に立ちたいという一念をここに奮い起こして、奮い立たさせていただいてです。本当のお道で言うところの真実の根本原理に基づいての願いにお互いが変わらせていただこうというんです。ね。その願いをさせていただくには、ここまでは一瞬上に出らなければいけないぞというのが、自然観のお話である。それは今具体的に、ね、例えば何気なら、普通でみんな何気と見るけれども、ここ、引っ張ってみたら中から甘露がコロコロと転げ出るような、思ってみるおかげ、ご信頼、神様はこのようにしてまで私どもをという、その心が出てくるところまではね、やっぱり信心をこれからでもやっぱり極めていかなければならない。ね、そこに立ったところの願い。ね、願われておる私、ね。神様はね、一人一人にそういう願いをかけておられるのであるから、なら、あたくじどもそこに気づかせていただいて、あたくじどもの願いがそこにある。そこに初めて願い、本当の神の願いとあたくじどもの願いというのが一致するのだということ。ね。で、本当の意味においての、ここに結合ができるわけなんです、ね。そういう意味においての結合。と同時に、先ほど古谷さんが言われたように、どのような場合であっても、身も心も親人生任せという生き方。これをまた柏さんの例を持って言うならばです。ね。先日も、昨日おとといでしたか。もうそれこそ、今日はどうした会場の服がじらがちょうどゆっくりしてからいろいろお話しして、もう本当にお会を受けておるということはです。実感的にいろいろと話されました。本当に以前の楽しみの時代にはね、子供たちでもあんまり寄りつかじゃった。それが寄りつかんはずですと、頭寄ってくりゃ、お前お金あんたもちょっと貸ししにゃとか、というようなことばっかりじゃった。ところが最近ではね、さあ子供たちが来て孫たちが来りゃ、小遣いに一つもあげられるくらいなじいばばにならせていただけたということだけでもね、ありがたいというてから、金やと俺を言おりますちこよ。それがね、今どういうことからそういうことになってきたかというとです。ね、本当にあのような、時代にあのような中に、ようも親人生任せになってきたに行くことができたということを改めて実感してから金通りを言うとこよ。ね。ね。そこにはね、高芝の願いが成就する。神様が、それこそ身も心を任せての下行きやった。そこから、ね、高芝の願いも成就するようにしてきたが、神様の願いも成就してきたというのが、なら、生い立ち国まで主ができることのおかげをだんだんいただいてきたということなんだ、ね、神様の願いが成就してき、高島の願いが成就してきて、いや本当なものが生まれてきたわけなんだね。だからそういうおかげになっていくということのが内容になったところの願い、いよいよ例えば先ほどもなら我が人生任せになるということを私が言ってきた、それがついてきなされこの提灯に決して苦労はさせはし、本当に苦労はせんかと思うとったら、我が人生任せになったらそれこそまあこういう難儀なことにもなってきたという事実もあるから、やはりみんなが怖がったということもありましょう。けれどもそこのところを通り抜けさせていただいておったら、あれは怖いことではなかった、神様が心に光を与えてくださることのためであったね。あれは怖いことではなかった。怖いと思ったのは迷いであった。あれは神様のいわば力を与えたいばっかりのご神意であったと分からせていただくところまで任せきらなければいけないんだということだ。ね。それを、親父に任せになったと、トンネルの中に入らんないような気がする。給料もトンネルに入らないような時には、もう自分のいわば自家発電ができるくらいにお金をいただいて、トンネルを抜け出していただいたところに、あればれしいおかげが待っておるということなんだ。そういうおかげをね、これからの愛楽は、愛楽全体の願いとしてですね、行かなければならない。そういうおかげの手本、そういうおかげの日本をね、やはり引っ提げて、世界の市場に立ちたいというのが、私のこれは、まあ、願いなのであります。ね。ですから、そういう意味においての、信心が、これから展開してくることを、願いとさらなきゃいけない。願い、 その願いの前のまた願いというのが今日のご理解でしたね。心が生き生きとしてこなければならない。それはね、朝ご祈念をさせてもらう、お参りをしてくる、眠かった、眠して参ってきたばって、参ってきてお話いただきよった、心がありがとうなった、心配事をお願いしたら、もう親父が引き受けてくださったけんと思って帰る。帰るけれども、その現実にぶつかるとまた不安になる。それで良いのだということであった。ね、それならば、私だって昨日は、四本木の時にはもう手も足も上がらんぐらいにきつかったんです、本当。もうだから電気を全部消してしまってから、極限、ここの前に、こうやって、やたれかかるぐらいにきつかったんです。ね。その時にね、心の底では、本校様、本校様と唱え続けてるんです。ちょうど僕の前に、熊谷さんのお前になった。いや、今日熊谷さんは朝の動きの2枚やってきて、今日緑から夕方までおなさった。それがまた晩の動きの2枚やってきた。しかも、三里もよりもの道をかけてお参りをしてきておられる。しかも、七十何歳というおばあさんが、まあ、なんと元気な人であろうかと思っただけで、心が少し明るくなった。けれども元気になれなかった。ここでお届けをされた。先週今日帰らせていただきましたら、もう娘がね、ご飯の用意もできておりました。風呂も沸かしておりました。風呂入ってご飯をいただきましたら、娘が言うことが、あら、お母さんもうあとご記念に参りなさらない時間ですよ、ちゅ。もうその時のありがたさ、もう今日一日も前とも早く参りなさらんかともとったらって言うかともとったら、お母さんお参りなさらない時間ですよと言ってくれた。もう私はそれを聞いてありがたいと思ってまたお参りをさせていただいたというお届けをさせていただいておったら、ね、とにかく熊谷さん、こうして新人にかかられるということ、新人にかかりきられるということは、なんとありがたいことですかと、お取り付けさせていただいておったらね、今まで私の中にね、腐ったような血があったんでしょう、体がきつかったんだ。ね、言うなら、当の色に負けておった、言うならば。ところがね、その、例えば、熊谷のお取り付けと同時にね、私の心の中に、もう、五体以上に新しい血が入れ替えられたように元気になったんですよ、本当。もう、本当に。ね、ですからもうそこには私の前には糖尿病ではなくて神様のご都合、糖尿病という名の神様のご都合ということになった。それでも、まあ、私でもやはりです、私でもちょっとおかしいけどね、みんな私でもやはりそのように糖尿病に負けることある時もあるということ、けれども心の底に求め続けておるもの、それがいや甘露であり新人の喜びなのだ。それは何かの機会にポッと触れた時にです、全身が新しい位置に変えられることしのおかげ、最近この願いということについてですね、非常に私は何でも願いと何でも願わせていただくとおかげをくださることに驚いてしまっております。先日からもあの氷をいただくのに必ず頭が痛くなる、それでこれはいただいた頭が痛くなるじゃあ馬鹿らしいからこれ頭の痛くなることをお願いしようと思ってお願いしだしてからもう10日余りになりますが、おかげで一丁頭が痛くなりました。どんぶり一本の氷をいただいてもね、やっぱありがたいなと思って、神様にお礼を申させてもらえたら、ご神願にね、おじいさんに孫が追われても、もう孫って言っても12歳ぐらいないぐらいの大きな孫じゃん。それが追われる力、おじいさんの背中に追われる力、こうやって踊っていけるところをいただいた。その時に初めて私は分かった。願うということはね、ただお願いしております、お取り次ぎをいただいたのからだけではいけない。願ったら願って、願い切っていかにかん。願いすがり切っていかにかん。ね、でないと神様がお喜び、神様がお気づいということ。ね、しっかりおんぶされたら、おんぶを着やすいけど、世の中で軽い声で踊っていくなら、それは大友のきつか、きつかです。ね、これはとても願う、どんな、ちょっとした願いで、本気で願わなきゃいけないなということを、私は最近は感じ取らせていただいております。全てのことの中に。だから、何でもかんでも願わ、何願わんのと、こういうわけです。ね。ですから、そういう願いも、ただ、願うというとも、切実に願わせていただくという、そういう願い。ね。と同時に、なら願いの本質に立っての願い。それは、お役に立ちたいからの一念が願いになってくるという、根本的な願い。ね、そういう願いを、の二つの願いに立ってです。あとでも新人をこれから進めていきたいと、まあ、思うのです。時間が私は感じになりましたけれども、今日は特別で、どうぞ今の私のお話を申しましたことの中に、あの、質問があるならどうぞ、あの、皆さん、質問していただきますようにお願いいたします。どうぞ、ただいま申しましたようなことをですね、量としてくださって、ね、いわゆる神様の願いを願いとしてくださってです。ね、そういう信心に一つ、おかげを被っていきたいと思うのでございます。どうぞ。
来られましたことに関してはもう今更は、分からないことはないと思いますが、いかがでございましょうか。何か、何かから、そのままで結構ですから、ご記名をいただきますので、よろしくお願いします。